マイワールド。
今月1月のスペシャルゲストをお迎えしました。ご紹介しましょう。医療法人一の名院理事長、そして医学博士の一の名忠先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生のところはですね、内科、はい、消化器科、小児科、そして外科、すごいたくさんの科がありますよね。
はい、もともと僕は実は一般消化外科なんです。でもまあちょっと父が内科小児科やってたこととか、はい、あるいは行為してたこととか、大学時代循環器ですとか小児科とかいろいろ、まあそういった手前、それとまあうちの主任教授は専門バカにはなるなと、とにかくいろんなことを知って、まあ、その上でやりなさいと、まあ、いうことで、まあ、広く浅くでもないんですけど、一生懸命やってます。
もともとお父様がこうなさっていた病院を継がれたということですか。
そうです、はいはい、
こうしてね、たくさんの科があるとですね、はい、足をちょっと怪我しても、はい、熱があるなと思っても一の名先生に見てもらおうっていう、こう安心感がありますよね。
まるで琴を診療所みたいですね。
いや、
安心感というかどうか分かりませんけど、うん、まあそういうふうなことになりたいなっていう思いはだんだん今してきてます。
はい、そういう患者さんの思いっていうのは先生にも伝わってきますか。
そうですね、時間外で子どもさんでちょっと頭切ってたら、あるいはちょっとそのお腹、子どもさんとかできればまずワンクッション着て、それで紹介するとか、いろいろそういうことを、まあ、頼ってくださるっていうこと自体はすごく嬉しいことです。う
ん、確かにそのワンクッションって患者の立場からすると大切ですよね。
そうですね。
医院は場所は大阪市内どちらに。
大正区です。港の方には海洋館があって、まあ、この花の方では USJ がありまして、はい、南港はまああってちょっと寂れたとこですけどね。
いやなんか楽しい雰囲気が伝わってきますよね。はい、この一の名医院継がれてどれぐらいになるんですか。
今父が亡くなってからですから6年7年目ですかね。
はい、その前は
ずっと大阪大学の方でずっとおりました。でまあ市中病院にちょっと2年間出まして、それで開業してます。
じゃあその大きな病院にいらしたその医療現場と今と違うところってたくさんあると思うんですけれども、どういうふうにこう患者さんのニーズを感じられますか。
もちろん患者さんを見るっていう思いはもちろん志した時から同じなんで、大学であろうが病院であろうが同じなんですけれども、まあ開業してやっぱり一人になりますと、やっぱりその責任って言いますか、その患者さんを見てるだけっていうんじゃなくって、その周り そのいわゆる受付看護師さんにすることとか、いろんなことが全部自分に降りかかってくるんで、まあそういう意味では一つだけその病気だけを見てるっていうことだけではやっぱりないんで、そういった意味では随分大学のこととは違うとは思ってます。
患者さんたちのこうニーズっていうのはどうですか。
そうですね、やっぱり大学の時っていうのはやっぱりもう例えば手術をするとかいうようなことですけど、あるいは専門的なことでですけど、まあ、うちらのところではやっぱり風邪もあるし、まあ、血圧高い人もおるし、あるいはお腹痛いっていう人もおるし、いろいろあるんで、まあ、自分たちでできるの能力内で、しかもそのできる範囲内のことをなんとかするというような意味では、そういう役割分担の一つで、まあ、行こうと思ってますけれども、
先生のようにこうしてお話をしやすい方だったら私たち患者も嬉しいなと思いますけれども、また来週からいろんな話を伺っていきたいと思います。はい、医療法人一の名院理事長、そして医学博士の一の名忠先生でした。マイワールド。さて、今月1月のスペシャルゲストです。医療法人一の名院理事長、そして医学博士の一の名忠先生です。先生こんばんは。
結構やっぱり来られてますね。
先生映されてますね。
いや大丈夫です。
大丈夫ですか。
もういっぱいも免疫持ってますから。
そうなんですか。はい、いや私たちもね、こう声の仕事っていうこともあって、はい、特にもう風邪の予防には神経を使ってるんですけど、りみちゃんなんか特別な予防してますか。
私はですね、やっぱりうがいと手洗い、そしてね、こう寝る時にいつもこうマスクしてるんですね、喉が渇かないように。
うがいはこうもちろんよく言いますけど、マスクをしてっていうのはどうなんですか。
そうですね、基本的には風邪っていうのはね、やはり基本的にはウイルスですよ。そうするとその鼻なり喉なりで、ウイルスっていうのは乾いたとか好きなんでね、例えば鼻が水出たり鼻詰まったりして、口開けて寝ててゴーってするとウイルスが入って、それで喉やられたり熱が出たりするんで、まあ、マスクっていうのはね、もちろんその 咳とかが入ってウイルスが入ってくるんですけど、ただ喉を乾燥しないっていう意味では僕はまあいいかなと。
ああそうです
か。だから立派なことをされてるなと思ってますけど、
はい、ありがとうございます。だってリミちゃん自分では口を閉じて寝てるつもりでも知らない間に開いてたりすることありますもんね。
あるかもしれませんね。ガーガー言って、ね、寝てたりするとね、やっぱりこうやってマスクがいいですよね。
そうですね、
はい、私はねこうビタミン C を大量に摂るようにしてるんですけど、それどうですか。
まあ、風邪にはビタミン C って言って言われてますから、それはいいと思いますけど、まあ、あんまり C ばっかり取ってもいかんので、まあ、B1、B2、B6、B10 にも必要か、まあ、それはまあ別として、
はいはい、バランスよくビタミンを取った方がいいということですよね。はいはいはい、最近その風邪の患者さん多いということですけど、はい、先生予防のこう指導というのはどういうふうに言ってあるんですか。
予防ですか。もう予防はとにかく早やっぱり寝なさいと、早く休みなさいと、はい、もうとにかく咳するとね、やっぱ胸の筋肉ですとか使うじゃないですか、はい、やっぱ体あちこち節々痛いとか、やはりあの筋肉とそのウイルスとか戦って熱が出たりとかするわけですから、あのお風呂入った時でもとりあえず熱出てもね、汗が出て気持ちいいんですよ。でもその6時間後高熱が出たりするんでね、やっぱそういう意味では必ずやはりあの安静がやっぱり誰がなってても一番と思いますよ。
あのうがいってさっきリミちゃんも言いましたけれども、はい、どれぐらいの頻度で一日したらいいんですか。
僕はあの朝と、それから外から帰った時と、はい、寝る時とかね、そのぐらいでいいと思うんです。あの敵のようにうがいしてますけどね、あの、はい、喉をやられてる人がね、あんまりやると傷をこすってるみたいなもんなんでね。
あ、
ま
あ、
そういう意味で、それともう一つ喉の奥がやられてるんでね、うがいはその手前ぐらいじゃないですか、はい、だから本当に必要なところまで行ってるかどうかっていうのはまああるんで、というのはまあ僕個人的には思ってるんですけど。
インフルエンザの予防接種、はい、ゆみちゃんしました、うん、
毎年やってるんですけど、残念今年はねまだやってないんですよ、今からでも間に合いますか。
ね、寒波が襲ったりして、あのいろんな施設で入り出すとね、どうしてもなるんですけど、まあ、そういうのはないと、まあ、去年のように2月の中頃ぐらい、まあ、大体2月、1月の下旬なんでね、1回打ったら大体2週後に抗体つきますんで、まだ大丈夫ですよ。
そうですか、はい、じゃあ急いでね、行かないといけませんね。はい、
先生自身はこう風邪の予防ってどんなことなさってますか。
そうですか、診療終わったらもうお風呂入ってご飯食べてもうすぐ寝る。
幸せな生活をするっていうことも大事かもしれませんね。
幸せですかねそれって。
皆さんも風邪ご注意ください。今日のスペシャルゲストです。医療法人一の名院理事長であり医学博士の一の名忠先生、お話を伺いました。
マイワールド、
1月のスペシャルゲストです。医療法人一の名院理事長、そして医学博士の一の名忠先生です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
先週はですね、はい、風邪の予防について、私たちの体についてお話を伺ってきたんですけれども、今週は心について、メンタル的なお話を聞いていきたいなと思うんですが、先生ご自身はストレスたまりますか、やっぱり。
それはありますよ。やっぱりストレスがなかったら、あの長島でもストレスがないととか言われてましたし、まあ、それをいかにうまく付き合っていくかとは思いますけれども、
うん、ストレスっていうとね、なんか私たち悪いことのようにこうイコール考えちゃいますけど、はい、決してそうではないんですよね。
そうと思います。ストレスが過剰になったりとか、やっぱそれが負担になるからいろんなことの障害がね起こったりしますね。胃酸分泌が多くなって胃潰瘍になるとかいうこともそうでしょうし、
リミちゃんストレス、はい、なんかたまらなさそうに見えますけど。
そうですね、よく言われるんですけども、私のストレス解消法はね、やっぱりこうお風呂にゆっくり入ったり、あとこう本読んだりね、するのがね楽しいんですけどね。こういうのもやっぱりストレスにいいんでしょうか。
それもちろんそうじゃないですか、
こう好きなこと、はい、楽しいことをするっていうことをストレス解消、重要ですよね。
それもちろん重要ですよね、
はい、今そういう心の悩みを抱えた患者さんも来られますか、先生。
そうですね、多いですよ結構。最初にこういろいろ胸が苦しいんですって言って、はい、いろいろよく聞いてみると、実はとか言って話し出される方もおられますし、結構多いと思いますよ、やはり。
例えばこうどんな症状が、
あのね、喉の方があのイガイガするとか、胸が苦しいとかね、胸が疲れた感じがするとか、あるいはイライラするとか、寝れないとかね、やっぱそういった、まあ、循環器障害あるいは精神障害ような患者さん多いですね。
循環器障害っていうのが、その胸が詰まるとか、そういう、
そうですね、ドキドキしたりとか。
でも意外にね、はい、普段の生活でもこうドキドキすることってありますよね。
ありますあります。
私ね、はい、あの時刻の電車に乗らないととかね、この仕事の準備がと思って、
あるある、
脈100ぐらいになるんですけど、
それは普通なんですよね、やっぱり。間に合おうとしようと思うとやっぱり急ぐでしょ、ほんならやっぱりドキドキっとしたりとかね。
これはじゃあ正常な範囲ですか。
そうですね、交感神経が正常な働きをしてるんです
よね。よかった、正常
で。よかったよかった。
でも放っておくと良くないですよね。
そうですね、乗ってちょっとしたら落ち着くでしょ。
そうなんです、それとか
も間に合うからですよ。
あ、間に合わなかったらもっとも150ぐらいになる
ダメですね。
ですよね、と仕事に入ってこうスイッチがオンになるとまたスッと落ち着くんですよ、逆に。
それは副交感神経が今度は作動して自律神経が保たれていると、まあいうようなそれのバランスが悪いのが自律神経失調症とか言って、まあいろいろ言われますよね。
なるほど、はい、そのリミちゃんね、本を読んだりとか、はい、私はカラオケが解消なんですけど、そういう好きなことをする以外に何か解消になる方法ってありますか？
それは例えば、まあ、好きなこと以外と言いますと、やっぱり同じ思いを共有したりとか話したりとか、やっぱりもちろんその自分自身で一人でする場合もありますし、あるいはあのみんなと集まってどうのこうのとか、あるいは思い出話するのもいいでしょうし、あるいは将来のことを話したりするのも、まあ、そういったことも一つでしょうし、うん、まあ、それはいろいろあると思いますけどもね、
はい、そのこう症状を訴える人タイミングっていうのもね難しいと思うんですけれども、まずは信頼できる一の名先生に見てもらおうとか、そういうことでもいいんですか？
うん、あのいいんですけど、僕はまあ専門じゃないんですけど、ただ来られた時に注意 しないといけないのは、こういった症状がね本当に何か病気があったら、あるいはあの悪かってはいけないんで、必ず今まで検診とかされたことない人はまず病気がないかということを確認した上でのもんと思いますね。
なるほど、勝手に診断しない方がいいと思います。医療法人一の名院理事長で医学博士の一の名忠先生でした。
マイワールド、
今月1月のスペシャルゲストです。医療法人一の名院理事長で医学博士の一の名忠先生です。こんばんは。
こんばんは。
お話伺ってまいりましたが、早いですね、今日先生とお別れということになってしまいますけれども。
残念ですね。
あのとってもね話しやすい先生で、こんな先生の私も病院に行きたいなという感じでお話を伺ってきたんですけれども、
あ
の患者さんとのね、は
い、
実際に接し方で心がけていらっしゃることってどんなことですか？
まず一番はね、やっぱり患者さんの立場に立ってっていうのはね、そのいい格好じゃなくて、本当にもう自分が患者やったら、自分がもうそこ見てもらったらどうしたらいいんかなっていうのは、やっぱり最近は一番よく思うようになってきましたですね。
リミちゃんはどんな先生だったらいいなって思います？
私子供がいるんですが、子供の話をゆっくり聞いてくれる先生がいいですね。でその後何日したら病気が治るとかね、ちゃんとこう説明をしてくださる先生がいいですね。うん、
そういうニーズっていうのはやっぱり日々感じられますか？
ね、感じますね。もう今一番それが大切じゃないかなと思ってますね。やっぱり患者さんもよくインターネットですとかでもうよく病気を勉強されてますから、
あ、そうですね、
やっぱそれ以上のことをやっぱり答えなければならないと、うん、そうなってくると十分納得した上でね、その治療に入らなければならないですから、やっぱそれは大事なことだと思いますね。
だってね、こう何かのこう症状を抱えて不安に思いながら来るわけですから、はい、こう病院の扉を開いて受付に来た段階でもなんかこうひるんでるようなところありませんか、患者さんって？
あ、ありますよね。ちょっとね、看護婦さんがね厳しい感じのお顔されてると、
そう
って思いますよね。そのニコニコ、ね、されてるとね、とってもね安心するんですよね。
全くその通りですね。だからあのいくら例えば先生がその優しく話をしようと思っても、その来るまでの間にね、いろいろそういうふうに思われては 何もならないですから。要するに患者さんのそういったその訴えを通じてないわけですから、まずやっぱりその入ったところからね、あ、ここの病院でもう入って待合室待ってる間だけで落ち着くとかいうようなことも一つのまあ大切なことかなと思いますけれども。
そういうこう雰囲気作りとかスタッフの連携っていうことも大切にしていらっしゃいますか？
そうですね、やはりあの受付と看護師さんと、まあ、我々とかみんな同じような思いで同じ目的に向かっていくっていうようなことをあの心がけていくと、患者さんはおのずとね、どこで行ってもみんなあの同じことを言われるわけで、そうするとホッとされますからね。
こうしてね、こう時代とともに医療の現場っていうのもこれから少しずつ変わっていくと思うんですけれども、先生ご自身はどういうふうにこれから変わっていくと思いますか？
そうですね、やはりあの患者さんが病院あるいは診療所を選ぶ時代になってますから、
はい、
そういう意味では、まあ、言ってみたら、まあ、サービス業っていう言い方しておかしいですけど、僕はまああの究極的に医療っていうのは本当患者さんに対するもう最高のサービスを提供する場と思ってますから、うん、そういう患者さんのいろいろそのまず一番はやっぱり病気とか悪いとこをまず治す、まずそれが一番なんですけど、それについてどうしたらいいかっていうことをやはり一番に考えて、まずそれとその家族、ご家族の方も十分納得できていうようなことがやっぱり一番と思います。うん、
こうね、患者の側からすると検査が嫌だとかね、注射は嫌だとかね、もう病院自体が嫌、子供なんかね、言
うちゃん、そう、注射大嫌いですよね。
それってやっぱり患者のわがままですかね。
あのわがままな患者もはっきり言ってたくさんおられると思うんですけれども、はい、でも実際的には説明した上のわがままならばそれは仕方ないですけど、やっぱり説明が大切と思いますね。だから必ずしもわがままではないと思いますけど、はい、
ね、これからも心ある診療を私たち受けたいと思っていますので。お話を伺いましたのは医療法人一之名院理事長で医学博士の一之名忠先生でした。